こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ガチリ系桜花 DIY の流儀は、築戸建てを自ら改修し賃貸用不動産として運用するまでの実例を軸にした DIY と不動産投資の実践ガイドである。著者のガチリ系桜花恩師は、兵庫県で購入した築約40年の戸建てを休日を使っておよそ10ヶ月かけてフルリノベーションした経験を扱う。物件取得後の構想だけでなく、キッチンや洗面所などの水回り、壁天井、電気設備に関わる作業を、施工前後の写真、工具、資材、費用の情報とともに示す点が特徴である。本書の目的は、小屋を安く買えば収益化できるという抽象論を述べることではない。改修費を抑えるために、どの仕事を自分で担い、どのように寸法を取り、何を準備するかという実務上の判断を可視化することにある。DIY 未経験者が賃貸経営の最初の意図を検討する際の具体的な参照例として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、築戸建てを再生して賃貸収益化の入り口を作る発想。本書の中心にあるのは、古く傷んだ戸建てを単なる修繕対象ではなく、改修によって賃貸価値を作り直す対象として捉える視点である。著者が扱うのは、特別な高級物件ではなく、築約40年の一般的な戸建てであり、この設定自体が重要である。築戸投資では、購入価格だけを見て判断すると、想定外の補修や設備更新によって収支が崩れやすい。一方で、施工を自分で担える範囲を増やせば、外注費を圧縮し、改修内容を物件の状態や賃貸需要に合わせて調整できる。本書は、その可能性を一見の実例として示している。ただし、DIY は費用を自動的に下げる万能策ではない。作業時間、学習、失敗時の手直し、資格が必要な工事、工具の初期投資を含めて判断する必要がある。だからこそ、物件取得から完成までを休日中心で進めた過程は、収益性と労力の両方を見積もる材料になる。低価格のコルヤを買うことそのものではなく、物件の問題を把握し、回収可能な範囲を選別して事業化することが、不動産投資の0から1への要点として提示されている。次に、写真による施工記録が改修の判断を具体化する。 DIY 解説では、完成後の美しい写真だけでは再現性が乏しい。どこが傷んでいたのか、作業の途中で何を処理したのか、仕上げによって空間がどう変わったのかが分からなければ、読者は自分の物件に応用しにくい。本書は、キッチン、洗面所などの水回り、壁天井の改修について、施工前後の写真を多く用いることで、この隔たりを埋めようとしている。特に築戸物件では、汚れや古さを隠すだけではなく、下地、既存設備、空間の寸法といった制約に対応する必要がある。視覚資料は、読者に完成像を伝えるだけでなく、作業対象の状態を観察する視点を与える。本書の価値は、一般論としての内装 DIY を列挙することより、実際の1個で生じる複数の課題を連続した改修計画として示す点にある。工具、資材、価格の記載も、作業を具体的な意思決定へ落とし込む補助線となる。ただし、写真と手順はあくまで事例であり、建物の劣化状況、構造、地域の施工慣行まで同じになるわけではない。読者は、模倣よりも現地確認、見積もり、必要に応じた専門家への相談を前提に活用するのが適切である。さらに、 iPhone の 3D スキャンを寸法確認と部材準備に結びつける。本書で注目される実務的な工夫の一つが、 iPhone などの機器を使った 3D スキャンである。改修では、部屋の寸法、壁面の広がり、設備周辺の位置関係を把握しなければ、材料の数量や施工順序を決めにくい。従来の感触による計測は基本である一方、複数の空間を扱うと、記録漏れや転記ミスが起こりやすい。3D スキャンは、空間をデータとして残し、後から寸法や形状を確認する補助手段になり得る。本書は、この技術を、見栄えの良いデジタル表現ではなく、部材発注や計画精度を高めるための実用技術として扱っている点に特色がある。作業日が休日に限られる DIY では、現場にいない時間に検討と発注を進められる利点も大きい。ただし、スキャン結果には数センチ程度の誤差が出る場合があり、建材の切断寸法や設備の収まりを決める最終確認を代替するものではない。重要なのは、デジタル計測を万能視せず、現場での実測と組み合わせることだろう。本書は、低コストの技術を改修プロセスへ組み込み、準備不足による無駄を減らす考え方を具体例で示している。そして、電気工事士資格と外注の境界を見極める実務感覚、DIY 賃貸経営では、自分で施工できることと、法令安全技術上の理由から専門家に任せるべきことを区別する必要がある。本書の著者は、DIY のために電気工事士免許を取得した経歴を持ち、電気設備を改修計画の重要な要素として位置づける。これは、電気工事を安易に自己流で行うことを勧める話ではない。資格を要する工事には資格が必要であり、 感電、火災、設備不良といったリスクを避けるには必要な知識と法的な手続きを踏むことが前提となる。賃貸物件では改修後に住むのは施工者本人ではなく入居者であるため、設備の安全性と維持管理の責任は一層重い。本書は資格取得という選択肢、分電盤を含む設備調達の工夫などを通じ、工事費を構造的に考える視点を提供する。すべてを外注するか、すべてを DIY にするかという二択ではなく、資格の有無、失敗時の影響、工期、密額を比較して工程を分けることが現実的である。読者にとって有益なのは施工技術だけでなく、コスト削減と安全責任を同時に扱う大家の判断を学べる点にある。最後に、休日10ヶ月の工程から学ぶ DIY 投資の時間コスト、著者は本業の休日を利用し、約10ヶ月をかけて1棟目の戸建てを改修したとされる。この期間は DIY による費用削減を評価する際、材料費や外注費だけでは不十分であることを示している。賃貸物件は完成して募集を始めるまで賃料を生まないため、工期の長期化は機械損失につながる。他方、未経験者が急いで施工すると施工不良、資材の買い直し、事故の危険が増す。本書の実例は、 DIY が短期裏技ではなく計画、学習、調達、手直しを積み重ねるプロジェクトであることを現実的に伝える。工具を使った経験が乏しい状態から始めたという背景も初心者にとって参考になるが、同じ期間で完成できる保証ではない。物件の劣化、作業可能な日数、移動距離、協力者の有無、外注との連携で難易度は変わる。したがって読者は、本書を標準工程表として使うより自分の可処分時間と資金を見積もるための比較材料として読むべきである。DIY の収益性は施工費を下げる能力だけでなく、止まらない工程を設計し、必要な箇所では適切に外部資源を使う管理能力によって左右される。結論として、本書は月戸建て投資に関心があり、改修費を抑えながら最初の賃貸物件を形にしたい読者に向く。特に DIY に興味はあるものの、完成写真だけでは工程や必要な準備が把握できない人にとって、施工前後の記録、工具や資材の情報、実際の改修対象を通じた説明は有用である。またすでに賃貸物件を所有し、小規模な内装更新や設備計画の考え方を見直したい大家にも具体的な工夫の参照点となる。一方、投資判断、法規、構造安全、電気工事などを本書だけで完結できると考えるべきではない。物件ごとの調査と資格を要する作業における専門家の関与は不可欠である。同ジャンルの書籍には、利回りや購入術を中心に扱うもの、あるいは家庭向け DIY の技法を中心に扱うものが多い。その中で本書は、1個の月戸建てを賃貸用に再生する過程を投資と施工の接点として可視化している点で異なる。理論を大きく一般化するより、現場の寸法、資材、設備、時間という具体的な制約に向き合う。読者はその実例から DIY を費用削減策としてだけでなく、物件価値と運営可能性を組み立てる実務として考える手がかりを得られる。ご支援いただける場合は、ガチリ系代価オンジ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。